今年もアドベント、対抗節の季節を迎えました。対抗節というのは、ご存知かと思いますが、キリスト教会の歴史、暦において、クリスマスの前の約4週間、主イエス・キリストが来られるのを待ち望む時として定められている期間です。その対抗節を迎えた今、今日は、その主を待ち望むということがどういうことか、どのようにすれば、この時私たちは実りある仕方で、主イエスが来られるのを待つことができるのか、御言葉から学びつつ、礼拝を捧げたいと思っております。それで早速、この待つということ、待ち望むということについて、思いを向けてみたいと思いますが、まず、現代人、私たち現代人は、この待つということが、苦手になっている。そのことはよく言われますし、私たちも実感として覚えるところではないかと思います。待つということに、豊かな希望があり、喜びがある。そのことを楽しむ。そういうことはあまり私たちは考えないですね。むしろ反対に、待ち時間などというものは全く意味のないもの。できればない方が良い。時間の無駄に過ぎない。とにかく動く。待っているだけではダメだ。何かをしなければダメだ。そう考えるところが多くなっております。そう言って、イライラしながら動き回って、人をもせっつきながら、とにかく何とかしろ。そういうのが私たちの生活。振り返ってみれば、そういうものではないかと思います。それがある意味では、充実しているといえば、充実しているかもしれませんけれども、何かせっつかれているような、追われているような、そして本当にそこに中身があるのかどうか、私たちは、この季節に通ってみることも意味があろうかと思います。そもそもどうしてそのように私たちは、待ち時間をなくそうとするのか、動き回ろうとするのか、いろいろあろうかと思いますが、そこに、私たちを覆う恐れや不安の影を見ることができるという人もあります。私たちは漠然とした恐れや不安にいつも取り憑かれているようなところがあるのではないのか。今のまま黙っていれば大変なことになる。取り返しのつかない不幸や困難に見舞われかねない。そういう不安がいつも私たちを覆っています。確かに私たちの周りを見ましても、そのように思われる状況は、特に現代、たくさん目につきます。そしてそれは現代だけではなく、聖書の時代もそうでありました。旧約、新約を問わず、そこには、暗闇の中を歩む民とか、死の影の地に住む者、そういう言葉が繰り返し、語られております。そして、先ほどお読みいただいた旧約聖書のイザヤ書の8章17節にも、主はその御顔をヤコブの家に隠しておられる。そういう言葉がありました。時代の状況の厳しさの中で、神もまた私たちから顔を背けておられるように見える。私たちには望みを持てない、そういう状況、そのように思われる状況、それは確かにあるのです。そしてそういう中で何もしないで、成り行きに任せていればいいというものではないだろう。 そういう思いが起こってきます。しかしまたそうであるからといって、そういう恐れや不安に駆られるままに、イライラと動き回っていればよいというものでもまたないはずであります。先ほど、イザヤ書の8章17節と申しました。そこには、主はその御顔をヤコブの家に隠しておられる。そう言われていると申しました。しかしそこでは、だから絶望するしかないんだ。または、なんとか神様に振り返ってもらえるように、慌てて何かをしよう。そういう話が語られているわけではありませんでした。8章17節全体を見ると、こう言われておりました。私は主を待ち望む。主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかける。神がその顔を背けておられるように思われる、その困難さ、厳しさがある。ただそこで私たちが絶望するのではなくて、その中にあってもなお、その神を私たちは待ち望むのだ。その神こそが私たちを本当にこの困難から救い、生かしてくださる救い主であること。その神は決して私たちを見捨ててしまわれたのではないこと。私たちの望みが完全に失われたのではないということ。そのことを信ずるのです。神は必ず私たちを顧みてくださる。その神に望みを置き、その神を忍耐強く待ち望む。そう呼びかけている。それが、イザヤ書の御言葉でありました。そのように主を待ち望む姿勢、主を待ち望む信仰。では、それはどこから与えられるのでありましょうか。ここで私たちは、アドベントの時期によく話題、よく読まれます、ザカリア、エリサベト、また、マリアといった人たちのことを思い巡らしてみたいと思います。今日は直接その箇所を一つ一つ見て学ぶことはいたしませんけれども、新約聖書のルカによる福音書の1章の初めの方に、彼らの物語が記されておりますので、また改めて時間のある時にそうした物語に目を通していただくと良いと思います。今申した、ザカリア、エリサベト、またマリアといった人々は皆、主を待ち望む人たちとして、ルカによる福音書の初めに登場します。当時のユダヤの民は、神に選ばれた民でありながら、ローマ帝国の支配のもとで、異邦人であるローマ帝国の支配のもとで苦しむ困難の中にありました。そしてそういう中で、彼ら、ザカリアやエリサベト、マリア、一人一人を見ても、すでに高齢であったり、貧しい家の生まれであったり、自分からはとても希望を見出すのは困難と思われる、そういう状況の中にありました。しかしそういう彼らが望みを抱く、主を待ち望む者として登場する。彼らが主を待ち望む民として、その代表のようにルカによる福音書の初めに出てくるのです。何が一体彼らをそのように待ち望むものとしたのでしょうか。彼らにおいて、まず大切なことは、 これはもう聖書全体においてそう言えるんですけれども、神ご自身がまず彼らのうちに働いてくださって、大切な約束を与えてくださる、いや、すでに与えてくださっているということです。待ち望むというのは、何もない、全く虚しいだけの闇の中で、私たちが自分で、自分の念力のようなもので、さあ大丈夫だ、頑張るんだと、自分で望みを生み出そうとすることではありません。そこにはまずはじめに、神様の側の働きがあるのです。神様が顔を隠していらっしゃるように見える時であったとしても、神は私たちを見捨てられたのではない。必ず神が私たちに先に働きかけをしてくださる。まず神が私たちに目を留めてくださり、私たちに現れてくださる。そして何よりも私たちに大切な約束を与えてくださる。ルカによる福音書を見ますと、ザカリアの場合も、シュイエスの母マリアの場合も、御使いを通して神が約束を語られます。恐れることはない、あなたは神に祝福されている。恐れることはない、神はあなたの願いをいつも聞いていてくださる。その神があなたと共におられる。そしてその神が彼らの予想もしない仕方で赤ちゃんが与えられるという約束を、神が贈られる子供を与えられるというその約束が神様から与えられていくのです。その約束は彼らの目にはまだ見えない、すぐその場で確かめることができないものです。ですからいくら言われても自分から信じることは到底できないような、そういう約束でありました。そうであるからこそザカリアもマリアも初めは疑わずにはおれなかった。とても信ずることができなかった。どうしてそのようなことがありえましょうか。それが彼らの最初の返事でありました。しかしたとえ目に見えない隠された形であったにせよ、そこにすでに神がまかれた、神が植え付けられた種があるのです。神ご自身が約束され、そして神ご自身がそこで御業を始めておられる。目には見えないにせよ、その種をすでに成長させ始めていてくださる。この神の約束が、神の語られた御言葉が、私たちが待ち望みつつ生きる、その人生の土台になります。神がすでに働いていてくださるからこそ、私たちは待ち望むことが可能になる。今日、実は日中学校でも、この箇所を学んだんですけれども、ルカによる福音書の一章で、マリアに、御使いガブリエルを通して神のお告げが告げられたとき、その御使いとマリアとの間で、先ほども申しましたように、初めはどうしてそんなことがありえましょうか、とても信じることができない、とても受け入れることができない、そういうやりとりもありましたけれども、最後、マリアはこう答えたんですね。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。もちろんこれは話をしているうちに、 マリアの中になんとなく漠然と希望が湧いてきて、まあそれは、まあここは神様の言う通りにした方がよかろう、そう言ったわけではないんですね。ここでのキーワードは、お言葉通りという言葉です。あなたの御言葉が与えられたから、しかも決して裏切ることがない、そのまま消えてしまうことのない真実な神様が約束してくださった、その言葉を私は与えられたのだから、そのお言葉通りにこの身になりますようにと、彼女は神の約束に自分の人生を委ねたのです。その神の、すでに神が与え、神が働き始めてくださっているその約束に、彼女は自分の全てを明け渡して従う決意をしたのです。繰り返し申しておりますように、そのような神の約束があるからといって、それがすぐに実現するわけではありません。すぐにそれを私がこの手で確認できるわけではありません。地にまかれた種だって、芽を出すまでに一定の時間がかかります。芽を出した後も、葉を出し、成長し、花を咲かせて、実を実らせるまでには、かなりの時間を必要とすることが少なくありません。そういう中で待ち望むこと、神の約束を信じて待ち望む者たち、そこにもう一つ大切なことがあります。それは、待ち望んでいるものが自分たちの今いるところで、自分が今置かれているところで確かに成長しつつあることを信じて、忍耐強く、しかも喜びを持ってそこにとどまり続けて待つということです。神が約束を与え、すでに大切なことを始めてくださっているのは、今私たちが置かれているところです。そのところに私たちは、信じるということは、待ち望むということは、今あるところに留まり続けて、今自分が置かれているこの時、このところを大切に生きるということです。それが聖書において待ち望むということであり、忍耐強く待つということの意味するところです。で、考えてみましょう。私たちがイライラして待てないという時、私たちは今いるところを否定しています。今いるところを何とかして離れようとしています。こんなところにいたらどうしようもなくなる。こんなところにいても何の意味もない。そう言って、とにかく動こうとする。自分が勝手に思い描く理想をどこかに設定して、そこへ、何とかしてそこへ移ろうとする。どうしようもない場合には、頭の中だけで理想を作り上げ、現状を批判してみせ、自分はこんなところにいるべき人間ではないなどと言って、今いるところから逃げている。もちろん、移動してはいけないというわけではありません。自分がいるべきでないところにいる場合には、私たちは御言葉に従って きちんと自分の居場所を見出さなければいけません。何も考えず、いつも同じ場所で、今までも一緒に、ここにいたんだから、ここにいればいいんだと、ここにいるんだと、口を開けて、頑固に待っていればいい。そういうことを言いたいわけではありません。しかし、多くの場合私たち、神の約束は、やはり、今私がいるところに、与えられるのです。そして今私がいるところでこそ、その神の約束は芽を出し、成長しつつあるのです。今はどれほど手応えのない、頼りないものに見えようとも、そこから離れてしまったならば、私たちは神の約束を見失ってしまいます。神の恵みを見失ってしまいます。自分の理想を、自分の信仰を勝手に思い描いて、そこへ行こうとするならば、神が与えてくださったこの時、神が約束してくださったこのところ、神が祝福してくださって、技を成してくださっているこのところを私たちは見失ってしまいます。忍耐強く、とどまり続けること。まあ、最近学んでいた、ヨハネによる福音書でも、私は誠の葡萄の木、あなた方はその枝である。そして、あなた方は私につながっていなさい。そういう教えが繰り返し、語られておりました。つながっているという言葉は、とどまるという言葉です。さっさとそこから出て行って、自分で実を結ぼうとするのではなくて、自分が今いるところが、どういうところに思われようとも、そこにある、誠のイエス様である、葡萄の木であるイエス様に、つながり続けること、とどまり続けること、そこに神の祝福があり、そこに神の実りがあるのです。マリアたちは、その神の約束が語られたところにとどまり続けました。そこにこそ、主の恵みがあり、真実があると信頼してとどまり続けました。そうであるからこそ、彼らは常に神の御言葉を聞き分けることができたはずであります。御言葉のこと、御使いの言葉を聞き分けることができたのも、彼女たちは約束の場所にとどまり続けたからです。そしてそのようなマリアには、同じ約束を、同じ神の約束を受けたエリザベトという仲間が与えられていきます。私たちは自分だけで待ち望むこと、自分一人で待ち望み続けることは困難かもしれない。しかし、自分に与えられているところに、とどまっているときに、神は必ず仲間を与えてくださる。私を支えてくれる御言葉や、また具体的な助け手を与えてくださる。そうした神の恵みに支えられながら、私たちは待ち望むことを学んでいくのです。自分の勝手に思い描く夢をあれこれと語るのではなくて、神が約束してくださり、神が実現してくださる、その新しい命の希望を待ち望み続けていくのです。大降雪を迎えた今、私たちは 改めて語られる神の御言葉に注意深く聞き分けていきたいと思います。クリスマスを楽しむ、そうしたことを私も一概に否定する必要はないと思います。でも、そのようにある意味で浮かれたような言葉を聞いていれば、私たちはこんなところにいてもいいのか、そういう誘惑を覚えるでありましょうと。御使いの語る小さなか細い声を聞くことはできなくなるでありましょう。そういう中で神が私たちを置いてくださっている場所、約束してくださっている場所、そのところにとどまりながら、そこにこそ神が与えてくださる喜びと望みを本当に楽しむ、喜ぶ、そういうことをもう改めて学んでまいりたいと思います。神が私たちを豊かな祝福と喜びへと招いてくださいます。約束してくださいます。そこにおいて私たちは、マリアと同じように、お言葉通り好みになりますように、そう答えながら備えられている道を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、大降雪の時を迎えて改めてあなたの御前に集められ、御言葉を与えられたことを感謝をいたします。あなたはそれぞれの、私たちがそれぞれ置かれているところにあって、あなたの確かな約束の御言葉を与えてくださいます。私たちがどんな状況にあっても、どんな貧しさの中にあっても、あなたがまた新しい祝福を備えてくださり、人々と分かち合う新しい喜びを私たちに備えてくださっています。どうぞ私たちがそのあなたの恵みを待ち望む歩みを、この時にこそ豊かになすことができるように導いてください。そのようなあなたの恵みを、この暗い闇の中にあって明かししていく教会の歩みとして、私たちがまたあなたに捧げていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。